黙祷を持って礼拝を始めさせていただきます。
の主イエス・キリストの使徒たちが前もって語った言葉を思い起こしてください。彼らはあなた方にこう言いました。終わりの時には自分の不敬虔な欲望のままに振る舞うあざける者どもが現れる。この人たちは御霊を持たず分裂を起こし生まれつきのままの人間です。しかし愛する人々よ、あなた方は自分の持っている最も清い信仰の上に自分自身を築き上げ、聖霊によって祈り、神の愛のうちに自分自身を保ち、永遠の命に至らせる私たちの主イエス・キリストの憐れみを待ち望みなさい。疑いを抱く人々を憐れみ、火の中からつかみ出して救い、またある人々を恐れを感じながら憐れみ、肉によって汚されたその下着さえも忌み嫌いなさい。アーメン。ご起立ください。賛美の326番をもって主を褒めたたえます。 13番。
挙動十三法。
孤独文の13、詩編34編を孤独いたします。どのような時も私は主を讃え、私の口は絶えることなく賛美を歌う。
私の魂は主を賛美する。貧しい人よ、それを聞いて喜び祝え。
私と共に主を讃えよ、一つになって皆を崇めよう。
私は主を求め、主は答えてくださった。脅かす者から常に救い出してくださった。
この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。
主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。
味わい見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか。身元に身を寄せる人は、
主の聖なる人々よ、主を恐れ敬え。主を恐れる人には何も欠けることがない。
若獅子は獲物がなくて飢えても、主に求める人には良いものに欠けることがない。アーメン。使徒信条を告白します。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。唱詠9番を賛美します。
성령구장입니다
Thank you.
着席ください。礼拝のために河合有恵姉妹にお祈りをお願いします。
主、あなたは私の酒どころです。あなたは私の砦です。苦難の時必ずあなたはそこにいまして、いつも私を助けてくださいました。主が私より私のことを心配してくださる方、そして一ヶ月もの間、私より私を心配し、私より私を愛してくださったあなたの恵みによって生かされて、そして新しい月を迎え、まだあなたの愛にさらに預かりたいものは今あなたの御前にいます。主よ、命も惜しまず私たちのために差し出してくださった主よ、あなたが身をもって私たちに示してくださったその十字架があるからこそ、私たちはあなたを信じることも、あなたに私たち自身を明け渡すことも、仰ぎ見るものを必ず顧みてくださるあなたに対して期待をすることも、主よ、あなたの十字架が私たちに与えられているからこそ私たちにできる技です。今日もあなたの十字架によって担われ、新しく生まれ変わった者がここにいます。あなたが愛して命を差し出し、ご自分の命で贖いの代金を払ってくださった、死から命へと移された者がここにいます。あなたのものです。主よ、あなたが受け取ってください。あなたの脇腹から生まれたもの、あなたにあって接ぎ木された命で父なる神様の皆を褒めたたえるもの、あなたにある栄光でこの地上にあるすべてのものの中から王のような祭司として分道に支配し、あなたの皆を褒めたたえる者が今ここにいます。今日も御言葉を通して私たちをさらに養ってくださり、もっともっと油注がれたもの、御心にかなって思い考え行うものとして、今日の御言葉を通して私たちをさらにあなたが養ってください。神と人の前で犯した罪は許してください。東が西に通るほど罪の類を私たちの中からあなたが遠ざけ、そして恵み命にはもっともっと近づく私たちでありますように、弱い私たちを聖霊で助けてください。今日も聖霊様が語るもの、まだこの御言葉に預かるものを共に支配してくださり、キリストにあって語り、キリストにあってその御言葉に預かることができますように祝福してください。主イエスキリストの皆と父よと命と栄光とでこの街道を満たしてください。そして一人一人にイエスキリストの皆と父よと命と栄光とを与えてください。語る者も御言葉に預かる者もともに私たちの主、私たちの王、イエス様にアーメンと栄光を捧げ、そして父なる神様の皆を褒めたたえることができますように、今日私たちを整えて祝福してくださることを感謝いたします。聖なる人々よ、主を恐れ敬え。主を恐れる人には何もかけることがない。若獅子は獲物がなくて 植えても、主に求める人には良いものの欠けることがない。アーメンいたします。主、今月も良いものに欠けることがない。あなたの御業、あなたの恵み、あなたの愛、あなたの幸いを感謝いたします。今は礼拝の初めの時間です。最後まで主よ、あなたが共にいてください。あなたが与えてくださった聖なる食卓、聖餐に預かる時、あなたの御体に預かる時、あなたの血潮に預かる時、より一層私たちがあなたに近づき、あなたの御姿へと作り変えられますように、私たちを助けてください。礼拝の最初から最後までを主に委ね、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
356番を賛美いたします。
356장하나님앞에찬양드리십니다。
これより生産式を執り行います。 私たちの主イエス・キリストが制定され、主が再び来られる日まで主を覚え、主を記念し、主の死を告げ知らせるものです。この聖餐には信仰告白をして洗礼を受けた聖徒のみが預かることができます。しかし主イエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって十字架で死なれたことと永遠の命を与えるために復活されたことに疑いを持つ人、主の裂かれた身体と流された血潮とをわきまえない人はこのパンと杯に預かれません。この式典は主イエスを信じる信仰を告白した聖徒たちが新しく力を得、世と罪に敵対し、艱難と誘惑に対抗して勝利をもたらし、信仰の確信と愛の忍耐と主イエスキリストにある希望を養うことに大いに有益なものとなります。十字架の死を覚えつつ信仰を持ってこの聖餐に預かりましょう。聖典の言葉、私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡される夜パンを取り感謝を捧げて後それを裂きこう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。祈ります。私たちを買い戻すために御子イエス・キリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富みたもう父なる神様、あなたの愛に感謝し全てを尽くして栄光と賛美とをお捧げします。今私たちは主が制定された御胸に従い、主の裂かれた身体であるパンに預かります。 今主よ、あなたの御体なるこのパンに預かるすべての生徒たちが主にある誠の命へと継ぎ合わされ、一つとなる恵みの分かち合いを与えてください。私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。アメン。ではパンの分散に預かります。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して渇くことがありません。私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。私を使わした方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく、一人一人を終わりの日によみがえらせることです。事実、私の父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。アメン。洗礼を受けられた方の中でまだ分散に預かってない方はおられますか。夕食の後、杯王も同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。アメン。今私たちもそれと同じ杯に預かるこの時、主が制定されたことの意味を覚えつつ、救いの確信に立ち、献身の思いを新たにし、主の十字架によって罪許されたことへの感謝が、この杯に預かる一人一人に今日また新たにされますようお祈りします。私たちを買い戻すために御子イエス・キリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富みたもう父なる神様、あなたの愛に感謝し、すべてを尽くして栄光と賛美とをお捧げします。今私たちは主が制定された御旨に従い、主が流された尊い血潮であるこの杯に預かります。この杯によって死と呪いが過ぎ去る印が与えられ、罪清められたことを覚えつつ、御父の大いなる愛の分かち合いを 新たにしてくださいますように。私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。では杯の分散に預かります。信じる者は永遠の命を持ちます。私は命のパンです。あなた方の先祖は荒野でマナを食べたが死にました。しかしこれは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがないのです。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に告げます。人のこの肉を食べ、またその血を飲まなければ、あなた方のうちに命はありません。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。私の肉は誠の食物、私の血は誠の飲み物だからです。私の肉を食べ、私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私も彼のうちにとどまります。生ける父が私を使わし、私が父によって生きているように、私を食べる者も私によって生きるのです。アーメン。られた方の中でまだ分散に使ってない方はいますか。お祈りします。聖なる主よ、主の裂かれた体と流された血塩とをいただき、主と一体となった恵みを感謝します。今私たちが恵みによって救われたことへの思いを新たにし、感謝を捧げつつ御旨に従って生きることを今一度告白します。この恵みに感謝しつつ、世にある残された日々を歩ませてください。私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。 恵みをいただく御言葉は創世記の5章19節から24節です。
오늘은혜받으실하나님의말씀은창세기5장19절부터24절까지말씀드리겠습니다창세기5장19절부터24절까지
創世記の5章19節から24節。エレではエノクを産んで後800年生き、息子娘たちを産んだ。エレでの一生は962年であった。こうして彼は死んだ。エノクは65年生きてメトシェラを産んだ。エノクはメトシェラを産んで後300年神と共に歩んだ。そして息子娘たちを産んだ。エノクの一生は365年であった。エノクは神と共に歩んだ。神が彼を取られたので彼はいなくなった。アーメン。一言お祈りをします。愛する主よ、あなたの聖なる御言葉を今日これからいただくために私たちを清めて整えてください。どうかあなたの命をいただき尽くすことが今日できますために、このしもべを清め整えてください。この唇をあなたの御言葉で開いてください。あなたが余すところなく身旨を語り尽くすことができますために、主よ、私このしもべの唇とまたここにいる一人一人の耳を開いて清めてください。どうか今日もあなたの豊かな命に預かる私たちでありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。この世界はですね、闇とそれに対する光で、満ちております。そのことは、この創世記の時代からすでに始まっております。カインの子孫たちはですね、先週見ましたように、町を建て、城を建てて、それで集結して、そうして文明を発達していきました。家畜を飼う者の先祖、また、音楽家の先祖、また家事や、技術者の先祖たちが、それぞれカインから出て、そして、レメクの時代になりますと、自分がやられたら77倍の仕返しでもって、仕返しをして、でそのようにしてですね、結束して、勢力を伸ばしていくカインの勢力、神様の身胸から外れた、カインの勢力がおり、でそれに対してですね、カインさんは、セツという、アダムの子、セツを、備えて、そしてセツの子孫たちを通して、主の皆によって祈る子孫たち、カインさんに仕え、カインさんの名前を呼び求める子孫たちを起こして、でそして、彼らを通してですね、邪悪に満ちていこうとしている世界に対し、歯止めをもたらせようとしました。本当に神様ご自身が直接介入すれば、もっとことは簡単に早くなるでしょうに、でも神様はですね、そんな彼ら人をすぐに裁くというようなことはせず、むしろですね、人を用いられるんです。神様に従う子孫たち、節の子孫たちを通して、この全世界に御言葉を伝えさせ、神様との交わりを持たせて、でそうして、本当に、強制力ではなく、むしろ自由意志のうちに、争いごとや、そういう強制的な圧政によってではなく、平和のうちにですね、人々を神様に立ち返らせようとしたんです。神様は 人間を通して福音の言葉に委ねて世界を救おうとされたわけです。その主のやり方は今も昔も変わっておりません。現在もですね、皆さん一人一人という神様の皆を呼び求める子孫たち、主イエスの名を信じる信仰者を通してこの世界を救おうと、人間のその宣教の愚かさに委ねられたとパウロは述べております。主は裁きよりも憐れみを好まれる主であり、また滅びよりも救いの方を望まれる主だからです。その節の子孫、神様の皆を呼び求める子孫、神様に仕える子孫のですね、ノアの時代に至るまでの、代表選手として今日は、エノクという人について見ていきたいと思います。このエノクという人、この聖書の中ではとても、特異的な、特別な人物です。エノクは死を見なくです見なかったんです。エノクは、死なずに神様によって取られて彼はいなくなったと24節に書いてあります。今日はこのエノクについて見ていきたいと思います。旧約聖書の中でですね、エノクについて知らされていることは非常に限られております。歴代史とか、系図の中には名前だけが出てくるんです。でそれで、この創世記の5章のところに、エノクは他の人たちと違うところは、このわずか、24節だけ、この1節だけです。エノクは神と共に歩んだ、神が彼を取られたので彼はいなくなった。他の人たちはですね、誰々の一生は何百歳でこうして彼は死んだ、必ず、生まれた年で生まれてから何年目に子供を産んで、それから、一生は何百年 でそうして死んだ、それで、続いてるんですけども、しかしエノクに限ってはですね、彼は神と共に歩んだ、神が彼を捕らえたので彼はいなくなったと。聖書にエノクについて知らされている記述は、少ないんですけども、しかし、その少ないながらもですね、その、わずかな情報の断片から分かりますことは、エノクは、信仰によって歩み、エノクは神に喜ばれていたことです。新約聖書にはですね、エノクについて知らされている箇所は2箇所あります。そのうちのまず1箇所目がヘブル人への手紙の11章5節ですね。ヘブルの11章の5節と6節をお読みします。信仰によってエノクは死を見ることのないように移されました。神に移されて見えなくなりました。移される前に彼は神に喜ばれていたことが証しされていました。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと神を求める者には報いてくださる方であることと信じなければならないのです。アメン。まずエノクは信仰者でした。信仰者であることがこの箇所からわかります。信仰によってエノクは死を見ることがないように移されました。エノクは何もですね、この地上で死ぬことがないように頑張ろうと頑張ったわけではありません。ただ信仰者だったんです。信仰によって神様と共に歩み、そしてその結果神様に喜ばれ、その結果、彼は死を見ることがないように移されたんです。エノクが、人生歩んでる中でまさか自分が、死を見ることがない栄誉に預かる、そのことは思ってきっといなかったと思いますけれども、私たちも、 神様に喜ばれるために必要なものは、それは信仰です。そして、このエノクのようにですね、裁きの日の前に神様に捕らえて天に引き上げられて死を見ることがない人というのが確かにいるということがね、エノクの有様を見て分かります。そうです、エノクは、ね、ノアの洪水の前に捕らえました。神様に捕らえて天に引き上げられました。そして死を見ることがなかったんです。終わりの日にもですね、裁きの日の前に神様に取り上げられて天に引き上げられる人は確かにおります。私たちキリスト者はですね、しっかりとこの終わりの時代において、このエノクのように信仰を、ね、保ち、そして、神様を喜ばせる者たちでありたいものです。信仰がなくては、神様を喜ばせることはできません。神様に近づく者、神様に近づきたい人は、まず神様がおられることを信じ、そしてその神様はどういうお方か。神様は求める人には報いてくださるお方だ、そのことを、ね、信じなければ、神様に喜ばれることはないんです。イエス様を信じる人は、決して滅びることがなく永遠の命を持ちます。先ほどの聖餐式の中でも、このイエス様の肉を食べ、また血を飲む者は決して死を見ることができない。このエノクはですね、その方です。信仰によって、死が過ぎ去り、神様の御そばに引き寄せられる、エノクはその私たちの方であるわけですね。信仰によって永遠の命に入る、信仰によって死と滅びが過ぎ去る、これはエノクのそのありさまは現在の私たちの、方です。さて、エノクについて記されている箇所はもう一箇所ですね。新約聖書にあるのはユダ書です。黙示録の、一つ前の章、非常に少ない、短い、章なんですけども、まあ、ユダ書は一章しかありませんので、ユダの手紙の何節、そういう読み方をします。ユダの手紙の14節と15節にこう書いてあります。アダムから7代目のエノクも彼らについて予言してこう言っています。見よ、主は千万の生徒を引き連れて来られる。すべての者に裁きを行い、不敬虔な者たちの神を恐れずに犯した行為の一切と、また神を恐れない罪人どもが主に言い逆らった無礼の一切とについて、彼らを罪に定めるためである。16節、彼らはブツブツ言う者、不平を鳴らす者で、自分の欲望のままに歩んでいます。その口は大きなことを言い、利益のためにへつらって人を褒めるのです、ここにはエノクはどういうことを言ったかが記されております。その内容を見ますと、主は来られて、そして裁きを行われる、そういう言葉ですね。エノクはその当時のカインの系列の不信仰な者たち、彼らについて予言して、14節に、エノクも彼らについて予言して、その彼らというのが、当時のその不信仰な者たち、彼らに対して予言したわけです。その彼らはどういう性質かっていうのが、16節に書いてありますね。彼らはブツブツ言う者、不平を鳴らす者で、自分の欲望のままに歩んでいる、その口は大きなことを言う、利益のためにへつらって人を褒める。ですから私たちもですね、エノクのようにそのような人たち、この不信心な世代にあって、 しっかりと御言葉を正しく伝えるべきなんです。ブツブツと言うものは不平を鳴らすものとか、自分の欲望のままに歩むような人たちに対して、御言葉を宣言して、戒めるんです。そういうことをしていると、神様おられる、確かに神様は生きておられ、やがてそういう人たちを裁かれるよ、そういうことをですね、御言葉を用いて、宣言するべきです。ただ私たちはですね、それ以上のこと、それ以上のことを心配したりする必要はありません。私たちに与えられている分は、それは御言葉を、伝えることで、それ以上のことをですね、その人たちをなんか、裁いたりとか、打ち叩いたり、そういったことは、主にお委ねするんです。何かとですね、私たちは、このカインの子孫のような人たちを見るに本当に心を痛めて、時に怒ったり思い煩ったりします。そういう人たちが、邪悪な行いをするのを、見て悩んで苦しんで、ああまたこいつこれをやった、ああまただ、そういうふうにですね、いらぬことで、思い煩ったり怒ったり、そうやって、自分自身を苦しめたりすることも、しがちですけども、でもそういったことで私たちは思いが汚される必要は本来ないんです。心と思いを、そういう人たちをじっと見つめることによって汚してはなりません。私たちの心思いはただ主にですね、お捧げしていればいいんです。私たちはただこの御言葉で、御言葉は聖なるものです。聖なる御言葉を宣言して、そして全ての裁きは主にお委ねして、自分自身はですね、ただ聖なる御言葉に、心と思いを向けていればいいわけです。このユダ書においてですね、示されていること、ユダ書はですね、非常にこの終わりの時代において、偽キリスト者、偽預言者が現れる、でそういう人たちに対して、警戒しなさいということが書いてあるんですけども、でとにかくこのユダ書において示されていることは、そういう人たちに対してですね、裁きは主がなさる、でその裁きは主にお委ねしなさい、で自分自身で何かを行うことはしなさんなということが示されております。で結構ですね、いろんな事例を通してですね、ユダ、ちなみにこのユダというのはイスカリオテのユダではなく、主イエスキリストのしもべヤコブの兄弟ユダと、ユダの手紙一節に書いてあります。ユダが、いろんな事例を出してるんですけども、例えば6節の方ではですね、自分の領域を守らなかった見つかりたちに対して、主がどのような、ことを備えておられるか書いてあります。6節、また主は自分の領域を守らず、自分のおるべきところを捨てた御使いたちを大いなる火の裁きのために永遠の束縛をもって暗闇の下に閉じ込められました。あれ、自分の領域を守らない、天使御使いたち、彼らは主がご自身がですね、永遠の束縛を持って、暗闇の下に閉じ込められました。今も、暗闇の下にこのような反逆した天使たちが閉じ込められております。また、ソドモとゴモラについてもですね、何節に書いてあります、ソドモとゴモラおよび周囲の町々も彼らと同じように公職にふけり、不自然な肉欲を追い求めたので、永遠の火の刑罰を受けて見せしめにされています。ソドムとゴモラは、火の刑罰を受けました、しかもこれ永遠の火の刑罰を受けてとありますね。ですからソドムとゴモラのその不経験な人たち、公職にふけった不自然な肉欲を追い求めたソドムとゴモラは、今もなお火の刑罰で、苦しんでるわけですね。主ご自身がこのような裁きを下されたわけです。また9節以降のところですね、 御使いの頭ミカエルについて記されております。ミカエルという御使い、彼は、とても、偉大な御使いです。彼自身、このミカエルはですね、他のところにも書いてあるんですけども、第2ペテロの2章の方もこのユダの手紙と同じことが記されております。第2ペテロの2章の11節からですね、10節からお読みしましょう。第2ペテロの2章、ユダの手紙の前の前が、ペテロの手紙です。第2ペテロ2章の 10節から、汚れた情欲を燃やし肉に従って歩み権威を侮る者たちに対しては特にそうなのです。彼は大胆不敵な尊大な者たちで栄誉ある人たちをそしって恐れることところがありません。それに比べると御使いたちは勢いにも力にも勝っているにもかかわらず主の御前に彼らをそしって訴えることはしません。ところがこの者どもは捕らえられ殺されるために自然に生まれついた理性のない動物と同じで自分が知りもしないことをそしるのです。それで動物が滅ぼされるように彼らも滅ぼされてしまうのです。アメン、ね。この御使いミカエルはですね、力においても勢いにおいてもサタンよりはるかに、ね、優れているんです。でも、ね、この御使いの頭ミカエルは自分で、ね、この悪魔サタンを、ね、あえて罵ったりすることなく裁くようなこともしなかったんです。で、御使いの頭ミカエルは、ね、そういうことはせず、ただ主があなたを戒めてくださるように、ね、言ったんです。主があなたを戒めてくださるように。ですから、ね、ミカエル自身ですね、悪魔よりもはるかに力があるんですけども、でも悪魔の方がですね、もうなんか聞き分けのない動物みたいにワンワンキャーキャー、ね、罵って言い争ってきた時もあえて、ね、罵り返すことをせずに、ね、主があなたを戒めてくださるように、ただそれとだけ言ったんです。黙示録見ますと、やがて、ね、天において大きな戦いが起こり、ミカエルとその軍勢が、ね、悪魔サタンの軍勢に勝利して、で悪魔サタンの軍勢を地に投げ落とす場面が起こります。その時までですね、ミカエルは本当に身を慎んで、ね、言葉に慎んで、ね、罵りでもって罵り返すことなく、ね、裁いたりすること、ね、先走った裁きをしたりすることなく、そのようにしたんです。これが神の国の、ね、たしなみです。神の民のその、ね、なすべきたしなみは、ね、いくら相手が罵ってきても、いくら相手がなんか悪いことをしても、ね、そういったことにかかずり合うことなく、ただ御言葉を宣言して裁きは主にお委ねする。でそれで自分自身はですね、ただ御言葉の清さにとどまる、御言葉を思い巡らす、それが神の民のたしなみであるわけです。そしてエノク自身も、ね、このユダの手紙 14節見ますと、見よ、主は千万の聖徒を引き連れて来られる、主は何々なお方、エノク自身、裁くことをしませんでした。エノク自身が何か、打ち叩いたりとかね、そういう、罵り返すとかそういったことをせずに、主はこういうお方だ、主はやがて来て、そして、不敬虔な者たち、神を恐れずに犯した、罪の行為のについて、また、神を恐れない罪人どものその一切の無礼について、主は彼らをやがて罪に定める、そういうふうに、エノクは予言したんですね。エノク、 彼自身の性質は預言者であり、また信仰者です。この、ね、今の時代の私たちはこのエノクに学ぶところが本当に多くあります。私たちもこの主の御言葉をしっかりとですね宣言するんです。そして裁きは主に委ねるんです。そして私たち自身はですね、罵りに対して罵りで返すことせず、また、裁きを、ね、先走った裁きをすることはなく、私たちがなすべきたしなみはですね、むしろこのユダの手紙の17節以降に記されております。17節、愛する人々よ、愛する人々よ、ユダ呼びかけています。私たちの主イエス・キリストの使徒たちが前もって語った言葉を思い起こしてください、彼らはあなた方にこう言いました。終わりの時には自分の不敬虔な欲望のままに振る舞うあざける者どもが現れる、実際聖書にはこのような者たちの現れがあらかじめ予言されております。19節以降、この人たちは御霊を持たず分裂を起こし生まれつきのままの人間です。こういう人たちの性質が知らされておりますね。御霊を持たない人たち、分裂を起こす人たち、また生まれつきのままの人間、要するに肉に従って歩む人であり御霊のことをわきまえていないんですね。だからそういう人たちに対してそういう人たちの土俵に降りていくなということです、そういう人たちは、生まれつきのままの行い分裂、人々に妬みを起こさせます。人々を分裂させます。人々を怒らせます、人々をそういうふうに怒らせる分裂させる、その土俵に皆さん自身が、生徒が降りていってはなりません。むしろ皆さんは聖なる土俵においてそういう人たちと相対するべきなんです。私たちはどうするべきか、20節以降も記されております。しかし愛する人々よ、愛する人々よ、あなた方は自分の持っている最も強い信仰の上に自分自身を築き上げ、まず自分自身を清い信仰の上に築き上げるんです。信仰という土台の上にしっかりと立てられることを、それを日々努力しなさいと言われております。そして、聖霊によって祈り、いつでも聖霊によって祈るべきです。そして21節、神の愛のうちに自分自身を保ち永遠の命に至らせる私たちの主イエス・キリストの憐れみを待ち望みなさい。アーメン。私たちが、とどまるべきは、そういう、不信仰な者たちのワーワーキャーキャーのその阿鼻叫喚に身を委ねてはなりません。私たちはむしろ神の愛のうちに自分自身を保ち、そして、イエス・キリストの憐れみを待ち望むべきです。イエス様は憐れみ深いお方です。今この世の中の不真実をですね、主は忍耐と憐れみを持って待ち続けておられます。何を待っておられるか、人々が立ち返ることです。皆さん一人一人が神様の働き人として福音を届けて、そうして人々が御言葉に立ち返ることを主は待っておられます。これは本当にエノクの時代もそうでした、エノクの時代、さらにその、何百年か後に、ノアの洪水が起こったんですけども、その洪水の時に至るまでずっと、主は忍耐を持って待ち続けておられました。そして福音を御言葉をエノクとか、またノアとか、そういう当時の義人たちに委ねていたんです。ちなみになんですけども、エノクはですね、65年生きてメトシェラを産んだとありますけれども、メトシェラ、エノクの子供はメトシェラという名前ですが、 このメトシェラという名前はですね、こういう意味があります。彼が死ぬ時何かが起こるという意味があります。メトシェラ、ね、メス、シェラクという言葉に 分割できます。彼が死ぬ時何かが起こる。エノクは自分の子供にそういう不思議な名前をつけました。彼が死ぬ時何かが起こる。でですね、その漱石5章の方の系図には、ね、何百年生きて何年で子供を産ん で何年で死んだっていう数字が記されてるんですけども、このメトシェラが、ね、死んだ年を計算するとですね、ちょうど洪水が起こった年なんですよ。ですからエノクはですね、このメトシェラの名前を用いて予言を実はしていたんですね。この子メトシェラ、彼が死ぬ時何かが起こる。ですからエノクはですね、この不真実な世代に対して、ね、予言していた、ですね、神さんは千万の生徒を引き連れてやがて来られる。そしてこのような不真実なことをしているとやがて神さんの裁きが起こるぞっていうことを、ね、ユダの手紙に見れば、そういうふうに予言していたんですけども、その他にですね、このエノクは自分の子供の名前を用いて、彼が死ぬ時何かが起こるぞ、そのように予言していたんです。で実際そのメトシェラが死んだ年に、洪水が起こりました。ただエノク自身は、神様と共に歩み、信仰によって神様を喜ばせ、そしてその裁きの前に天に上げられて、そして、死を見ることがなく取られました。今のこの邪悪な時代においても、私たちはですね、エノクのように信仰を持って歩むのであれば、神様に喜ばれ、そして、私たちは、死を見ることがなくなります。実際、ヨハネの福音書に書いてありますね。私たちは、主イエスを信じる者は、決して死ぬことはない。滅びることはない。ラザロをよみがえらせたところでイエスさんはおっしゃってますね。私を信じる者は、滅びることはない。そのようにイエスさんはおっしゃってます。確かにこの肉体の死はあります。でもこの霊が死ぬということ、霊が永遠の滅びに行くということは決してありません。イエスさんを信じる人はですから死を見ることはない。このエノクのその愛さんは現在における私たちの方でもあり、そして実際的にですね、世の裁きの時が来ます。その日誰も経験したことのないような患難の時代が来ます。でもその前に、エノクのように天に上げられる生徒は確かにいるわけです。どうか皆さんはこの邪悪な時代において、エノクのようにしっかりと信仰者として歩み、そして御言葉を述べ伝えて預言者として皆さん自身が、この邪悪な世代に対して御言葉を宣言してください。皆さんがするべきはただ御言葉を宣言するだけ。そして裁きは、聖なる御言葉に任せ、そして主なる神様にお任せするんです。どうか皆さん自身に限ってはこの聖なる御言葉のうちにとどまって清められ、この主の愛のうちにしっかりと命を養っていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。ではこれよりしばし皆さん一人一人が主の御前に静まって、エノクのように信仰者としてまた預言者としてこの曲がった世代においてまっすぐに歩むことができるように、また御言葉を正しく述べ伝えることができるように、今御前に出てしばし祈る時を持ちたいと思います。
邪悪な世代の不祥事たち一人一人しか生まれず、愛の血潮の清らな血しか生まれず、友達、そしてあなたにとって守られた愛の血を探し、絶えなくなる、まがたこの世代の歌、信仰を保ち続ける私たち一人であります。
愛する人々よ、私たちの主イエス・キリストの使徒たちが前もって語った言葉を思い起こしてください。彼らはあなた方にこう言いました。終わりの時には自分の不敬虔な欲望のままに振る舞うあざける者どもが現れる。この人たちは御霊を持たず分裂を起こし、生まれつきのままの人間です。しかし愛する人々よ、あなた方は自分の持っている最も清い信仰の上に自分自身を築き上げ、聖霊によって祈り、神の愛のうちに自分自身を保ち、永遠の命に至らせる私たちの主イエス・キリストの憐れみを待ち望みなさい。疑いを抱く人々を憐れみ、火の中からつかみ出して救い、またある人々を恐れを感じながら憐れみ、肉によって汚されたその下着さえも忌み嫌いなさい。アーメン。
アーメン。
どうか私たちはこの終わりの時代にあって、しっかりとあなたの信仰にとどまり、あなたの御言葉を宣言し、そして罪に捕らえられている人、罪を飲み食いしている人々はむしろ憐れみの心を持って、その人々を憐れむことができますように。どうかしよう、私たちが罪を犯すカインの子孫なような者たちを見るときに、思い煩ったり怒ったり苦しんだり悩んだりするそのしがらみから解放してください。そして彼らを憐れむ心を、主よ、私たちのうちに豊かに起こしてください。ただしそのような汚れた者たちの行いは、この汚れた下着を忌み嫌うように嫌う私たちでありますように。汚れた行いは忌み嫌い、汚れた行いにとらわれている人は憐れむその品性を私たちのうちに豊かにしてください。そしてこの汚れた邪悪な世代の中において、しっかりと清い信仰を保ち続ける私たち一同でありますように。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。では賛美の456番を賛美した後に、献金の感謝のお祈りをいたします。
Thank you.
ノクのように私たちもあなたの御そば近く引き寄せてください。主にあげられるその幸いと恵みに私たちを預からせてください。この地上における歩みのうちに、全ての歩みのうちに、主をいつでも地上にお祈りながらにして天の恵みを味わうこの生徒たち一同でありますように。主をどうか今日あなたの御前に集いし、この生徒たち一人一人のその捧げ物がここにあります。あなたがお受け取りになり、あなたが豊かに一人一人に報いてください。どうか一人一人のあらゆる技を祝福してください。仕事、事業、その家庭の全ての技を祝福し満ち足らせてください。イエス・キリストにあることの命を家の中で豊かに癒したい。この教会のうちにおいて、生徒の交わりのうちに、礼拝のうちに、しっかりとあなたの命を育んで、世においては勝利し、分取り、あなたに栄光を、あなたに感謝を、喜びを豊かに捧げることができますように、どうか祝福してください。一人一人のうちから病を取り除いてください。貧しさを取り除き、全ての不足を満たしてください。どうか生徒たちのその唇が清められ、あなたの御言葉をしっかりと届けるこのエノクのような働き人でありますように。そして多くの人々をあなたの身元へと立ち返らせることができますように。この邪悪な世代の中においてエノクのように光り輝く信仰の子として、どうか一人一人を清め祝福してください。今日授けられた権威と、またあなたからいただいた全ての恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。ではご起立ください。主の祈りをもって主を褒めたたえ賛美します。 栄光の御前に立たせることのできる方に、すなわち私たちの救い主である唯一の神に、栄光、尊厳、支配、権威が私たちの主イエス・キリストを通して永遠の先にも今もまたいよいよ限りなくありますように。主イエス・キリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に、今も後もいよいよ限りなくありますように。アメン。
アメン。